今日の聖書箇所はマルコによる福音書5章の25節から34節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと、聖書の後半、新約聖書の中の、67ページです。司会者ちょっと目が悪いので大きい字の口語訳聖書を読みしますから、中身ちょっと違いますけど同じところを読んでます。マルコによる福音書5章25節から34節です。さて、ここに12年間も長血を患っている女がいた。多くの医者にかかって散々苦しめられ、その持ち物を皆費やしてしまったが、何の甲斐もないばかりか、かえってますます悪くなる一方であった。この女がイエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろから御衣に触った。それはせめて御衣にでも触れば治していただけるだろうと思っていたからである。すると血の元がすぐに乾き、女は病気が治ったことをその身に感じた。イエスはすぐ自分の内から力が出ていったことに気づかれて、群衆の中で振り向き、私の着物に触ったのは誰かと言われた。そこで弟子たちが言った。ご覧の通り、群衆があなたに押し迫っていますのに、誰が触ったかとおっしゃるのですか。しかしイエスは触ったものを見つけようとして今しておられた。その女は自分の身に起こったことを知って、恐れをののきながら進み出て見舞いにひれ伏して、すべてありのままを申し上げた。イエスはその女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。すっかり治って達者でいなさい。それでは、信じて救われるというテーマで宮内先生にメッセージを取り付いていただきます。
ありがとうございます。今から2000年前のことですけれども、イエス・キリストはこの地上で活動を始められました。神の国を人々に伝えます。出会った人、神の国、自分には遠いと思っていました。みんな宗教的なリーダーたちはきちんとルールを守る、礼拝ができる、祈れる、献金ができる、人に奉仕ができる、使えることができる、そういうものが神様から愛されている、そういうメッセージをしていました。人々は聞いて、自分は違う、もう生きるのに疲れていました。そんなところにイエス様は来られて、一人一人に会っていきます。友達のない人には友達になり、病気の人は治し、悪霊に影響を受けている人は解放し、条件はありません。いや、あります。その人が神様の宝物だから、それだけの理由です。神様を知っているとか知らないとか関係ないんです。あなたは宝物、愛されて当然。そんなイエス様の周りにたくさん人が集まりました。ある街道の管理者の息子が、子供が、娘が死にかけていました。この街道管理者がイエス様のところに来て、すぐにちょっと来てください、私のところに来てください、私の娘が死にかけてるんですって言います。そしたらイエス様がその人と一緒に出かけ始めました。もうその娘がどうなるのか、絶望にいた管理者はここでひょっとしたら奇跡が起こる、期待します。その群衆がどーっと進んでいくときに、横からヒュッと出てきた人がいるんです。イエス様は今死にかけている子供を癒すために動いておられるんです。その群衆に向かってそーっと近づく女性がいたんです。その人の問題は人に言えないような苦しいものでした。何年も何年も その病気で苦しんできました。女性の病気だったようです。特有の病気だったようです。お医者さんに見てもらったんですけれども、さっぱりダメ。何年も何年も、10年以上も苦しみが続く。周りの人からは汚れた人間と思われます。もうあの人はダメじゃないか、きっと何か悪いことをしているに違いない、そう思われていたかもしれないんです。この女性はでもイエス様に希望をかけました。動いていく群衆のとこ行って、そーっと衣に触れるんです。そしたら一瞬でその人の病気が治るんです。それにまたイエス様気づくんですね。ふっと気づいて、誰だ今私に触ったのは。したらもう本当に、いやまずいと思って隠れるんですね。でもイエス様は、誰だって言われます。隠れられないので、私が触りましたって言うんです。そしたら優しい言葉をイエス様はかけてくれました。今もイエス様は、イエス様の群れはどんどん進んでいっています。教会がいろんなところで成長しています。イエス様を信じている人たちがたくさん増えています。自分に関係ないのじゃありません。すべての人に関係があります。まだこの中にクリスチャンでない方いらっしゃるかもしれません。その方は自分に関係ないと思われるかもしれません。いや、関係あるんです。あなたのことはイエス様にとっては大事なんです。だからこの方助けてくれる、そう信じて触れると、必ずあなたに神様の祝福が届きます。私も信じたい、そう思われた方がさんと成合和彦さんです。今からお二人がどのような経緯でそうしたいと思われたのか、順番に話していただきます。そしてお話が終わりましたら洗礼式を行います。どうぞお聞きになってください。では皆さんからお願いします。
私は2年7ヶ月前に夫の駐在に伴い家族でニューヨークに来ました。それまで私は海外の生活をしたことがありませんでしたが、周りには海外で生活したことがある方がたくさんいました。その方々に海外の生活を聞くたびに、海外の生活ができていいなという思いばかりでした。しかし実際ニューヨークに来てみると、とても大変なことばかりでした。娘の学校を聞きたくても言葉が分からずに質問することができない、電話がかかってきても電話を取れないなど、日本でできていたことが一人でできない、そして娘は学校に慣れないと、渡米してきた当初は自分はなんて無能な人間なのだろうと落ち込むことばかりでした。そんな頃に日本で夫と娘が通っていた教会の方が近くに住んでいることが分かり、会うことになりました。今思えばこれも神様のご計画だったのだと思います。その方に娘が学校に慣れないことなどを話したところ、じゃあ一緒に祈ってみないと言われ、よくわからないまま一緒にお祈りすることを始めました。その時にもお祈りって気休め程度にしか思っていなかったのですが、だんだんと祈ることによって私の考え方も変わってきたのを覚えています。二人で祈り始めた頃も夫と娘は教会に行っていたのですが、それでも私は教会には行っていませんでした。そのうち私は週に1回家でお祈り会をしていて、家族は毎週教会に行っているのに、私が教会に行かない理由はないなと思い始め、私も教会に行き始めました。そこからいろいろな方の証を聞いたり祈ったりしているうちに、あの時のあの出来事、いろいろな方との出会いは偶然ではなかったのだと思えるようになり、神様って本当にいるのかなと思ってきました。そして恥ずかしいですが、娘にママも神様を信じることにしたよと話した時に、娘がママはまだ信じてなかったのという言葉が決定的だったと思います。それから宮内先生がこの教会に赴任され、宮内先生の証を聞き、 奥様がいらっしゃった時にも証しをお聞きし、神様って本当に私たちを愛していらっしゃるんだ、神様に不可能なことはない、イエス様はそばにいて私たちのことを見ていてくださるということがはっきりと分かりました。イエス様にいつでも従い信じて生活していけば、自分の人生、夫や娘の生活が豊かになるということを教えてくださいました。とはいえ、なかなか今までの自分を変えることはとっても難しく、自分の考えで行動し、自分の考えを押し付けるという嫌な自分を出してしまっても、イエス様は私のそばにいて支えてくださり、愛してくださいます。ニューヨークでイエス様と出会い、私の人生を豊かにし、夫や娘との関係を祝福してくださって本当に感謝しています。これからもイエス様に従って自分の人生や夫や娘との生活を豊かにしていきたいと思います。最後に、私が実感している聖書の箇所です。コリント人への手紙第2、4章15節から18節。すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ちあふれ、神の栄光が現れるようになるためです。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。2015年6月14日
それでは、成合和彦さんお願いします。
私が生まれた時は、時に日本は戦争に負けました。みんな焼け野原から復興するのに大変でした。父は私に、役に立つ人間になれと言いました。またベストを尽くせと言いました。父は短気でよく怒りました。私には修二という弟がいました。二つ年下でした。生まれてすぐ小児麻痺にかかりました。それで生涯一度も話すことも歩くこともできませんでした。ただ弟の賢そうな目はキラキラ輝いていました。私が寝っ転がり、弟をお腹の上に寝かせて動いてやると、キャキャッと笑って喜びました。これが弟の唯一の遊びでした。私は6歳の時、はしかになりました。私のはしかが弟に移りました。朝起きてみると、冷たくなっていました。4歳で亡くなりました。私は毎朝、布団の中で泣きました。近くに教会がありました。遠くノルウェーから牧師さんがいらっしゃっていました。教会でクレヨンがもらえました。物がもらえるので、子供たちは教会に通いました。キリストのスライドを見ました。私にはイエスが生き返るのが信じられませんでした。小学生の時、子犬を拾いました。コロコロと呼んで、いつも 一緒に遊びました。15の時、コロを保健所に連れて行き捨てました。高校からは勉強に専念しようと思ったのです。後で、ああ捨てなければよかったと思いました。一生後悔しました。私は弟の代わりに弟の分も生きなければならないと思いました。家庭を持つと子供に弟のことを話してやりました。そして弟のようなかわいそうな人の役に立つようになれと言いました。妻にも子にも周りにも犬にも役に立つよう厳しくしました。そしてよく怒りました。去年の春、友達の奥さんが突然亡くなりました。友達は後悔していました。奥さんに優しい言葉一つかけない亭主関白だったからです。その友達は同じような亭主関白の私に、自分のように後悔するよと言いました。去年6月から米国に妻と私と交代で孫の世話に来ました。先に妻が6月に来て、9月に私と交代しました。教会で孫を遊ばせられると妻から聞きました。それで教会に来てみました。すると初対面の牧師さんは、私の家族を毎日祈っていましたとおっしゃいました。まだ会ってもいない私のことを祈っておられたのです。私は米国での生活を牧師さんの祈りのおかげで勇気づけられました。何でも相談できたからです。聖書講読に参加しました。牧師さんのお話で聖書の中の出来事がつい昨日のことのように思いました。今も昔も人は変わらないようです。牧師さんが最後に教訓を話されました。それが自分に当てはまることばかりでした。自分のことを言われている気がしました。それを聞いて悔い改めることができました。それで参加するのが楽しみになりました。冬に88の母が手術をしました。牧師さんが祈ってくださいました。母は奇跡的に回復しました。春に牧師さんの奥様がいらっしゃいました。奥様は以前のよく怒っておられた頃の牧師さんのお話をされました。今の私と全く同じでした。奥様のお話で妻の気持ちがやっと分かりました。今まで家庭や周りや犬に役に立つように厳しくしてきました。役に立つことが大切だと思っていました。その前にもっと大切なものがあると気がつきました。それがイエスの愛でした。私は牧師さんに信者にしてくださいと言いました。妻や周りの人や物はそのままで宝物です。怒りながら最善を尽くさせるのはやめます。神に すべてを委ね、最善をただ祈ります。神の愛にすべてを委ねます。初対面の私に牧師さんは宝物のように接していただきました。ちょうど無二の親友はお互いに相手が宝物のようなものです。同じようにイエスにとってはすべての人も物も無二の親友のような宝物です。弟は一度も話すことも歩くこともできませんでした。それでも私にとっては大切な宝物でした。同じように神にとっては弟のように役に立たなくてもいてくれるだけで誰もが宝物です。この宝物だという気持ちがイエスの愛です。今までのすべての計らいを神に感謝します。今までの過ちと罪をどうかお許しください。神にすべてを委ね、私を導いてくださるようイエスに祈ります。アーメン。
和彦さんと洗礼のクラスをしておりますと、先ほども出ましたけれども、弟さんの話とか殺してしまった犬のこととか出てきます。そして一つ一つが取り返しのつかないこととして思い出されました。和彦さんと同じクラスをしているとき、自分は変わっていきたい、でも同じような失敗をしてしまう自分、まだイエスのことわからない。和彦さんもおっしゃっていました。イエスってよくわからない、復活わからない、神様のことわからない。私もまるっきりわからずにクリスチャンになりました。自分を大事に扱ってくれた神の家族の一員になりたい、それだけでした。今日の聖書に出てきた方も、十何年も病気になって、人からは足らない女、不十分な汚い女と思われていた。そうなのかな、私はそんな存在なのかな、努力してもダメ、すべてを失った時にただイエス様にすがりました。そこから新しく彼女の人生が始まりました。イエス様はこうおっしゃいました。イエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。お二人の信仰を私は主イエスキリストが生涯これから支えていかれると信じます。それでは一言お祈りして洗礼式に移ります。全能の主なる神様、命の作り主なる神様、ここにおられるお一人お一人はあなたの宝ばかり。自分を大事にできず、隣の人を大事にできずに生きるようなものばかりです。でもあなたの愛は変わらず、いつも守っていてくださいました。そのことに気づいて、かけて生きるお二人が決断をしました。主よ、牧師さんと和彦さんをどうぞ祝福してください。口による告白がまずなされました。聖霊様、あなたがお下りください。ここから先はあなたの技です。水につけますから、聖霊様あなたにつけてください。あなたにつけられて、もう肉の自分とは、自分にはさよならして死んで、今からあなたと一緒にしっかり歩んでいけますように、主イエスキリストの皆によって感謝して祝福してお祈りします。アーメン。